説教、光の子として歩め、宍戸元雄牧師です。
今日の説教の結論は、このエペソ書第5章の特に8節に注目をしていきたいと思います。そこにこう書いてありますね。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。先週はイースター、主イエスのよみがえりを記念する礼拝でありました。で、今日の聖書の御言葉は、そのイースターの恵みに立って、あなた方は光の子として歩み続けなさいと語っています。イースターは先週で終わったのではなくて、そのイースターの恵みの中を歩み続けるよう今日の聖書は命じている。よくキリスト教の幼稚園なんかでも、子どもたちに分かりやすい言葉として、この言葉が覚えられる、覚える聖句として選ばれている。光の子として歩みなさいというようなんですね。まあ誰でも、子どもでも分かる聖句だと思いますね。しかし子どもたちもいつも元気でこのはつらつとしているというわけではないのであります。そういうふうにして登園できるわけではない。実はこれは大人も同じであります。以前は暗闇でしたとありますが、ある方はこういうふうに書いてましたね。信仰者には妙に明るい人がいます。あります。明るいことは結構ですが、不自然に明るいのはおかしいと思います。この世には明るくないことが無数にあります。それと無関係に自分だけがニコニコしているというのは健全とは言えないでありましょう。光は闇を知っているのです。あえて言えば、闇があるから光があると言える。もちろん正しくは、光があるから闇があるに違いない。闇のことが少しもわからないで光を知ることはできない。それは誰よりも自分自身について言えることである。我々自身は明るくはないのです。少なくとも暗い部分が少なくはないことは事実である。人間には抜きがたい悪がある、罪がある。すぐ前の今日の6節から読みましたけど、その前の5節のところでは、すべてみだらのもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者はキリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえていなさいと書いてありますが、さらにはこの同じページの上の段の31節ですか、ここには無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさいと、そう書いてあるんですね。なかなかこういうふうにね、こうできない現実、正直言ってできないんですよ、これ我々は。そのことを我々は知っている。まあ、いわば自分の闇の部分、暗い部分、あるいは罪っていう言葉も出ておりましたけど、そういうものがあるということは、実は我々自身が体験しているというか、味わっていることではないか。 しかし注目したいことは、聖書は私たちにただ光の子であれと、ただそういうふうに進めているんじゃないんですね。そうではなくて、8節をもう一度読んでみますと、あなた方は以前には暗闇でしたが、今はこの主に結ばれて光となっていますということなんですね。この主に結ばれてという言葉が入っていることに注目しなきゃならない。この主に結ばれてというふうに訳されている元の言葉は、キリストにあってというふうに、かつての口語訳聖書は訳されてたんですね。で、元の言葉はこのインという言葉、キリストの においてとか、キリストにの中でとか、まあ、そういう単純な言葉なんですね。インクライストっていう、キリストにおいてっていうふうにもちろん訳されているわけです。キリストの中でっていうふうにも、インっていうのが、あ、そういうふうにですね、中でっていうふうにも訳すことができる。ですから口語訳聖書ではずっとこのキリストにあってという、そういう言葉で訳されてきたわけなんですよね。で、このキリストにあってというのはどういうふうな意味なのかということを一歩踏み込んで、この新共同訳はこれを主に結ばれてという訳にしたんですよ。つまりこの結ばれてということはどういうことかというと、これ実は洗礼において結ばれる、我々ある意味で皆さんキリストにこう結ばれてるんですけど、この洗礼っていうのはやっぱりキリストとの絆を結び合わされるということを確かなものにする。ですから洗礼によって救われるんじゃないんですよね。キリストに結ばれるということが救いなんだと、それをまあ目に見える形で確証しているというか、それを表しているのが実は洗礼ということなんですよ。だから洗礼を受ければ救われるっていうんじゃなくて、キリストに結ばれている、結ばれるから救われるんだということ理解ですよね。そういう意味でここに新共同訳はキリストにあってという言葉はちょっと曖昧っていうのか、どういうふうにも意味も取れるようなものを、キリストに結ばれて、キリストに結ばれてっていうことは具体的には洗礼っていうことにもがここにあるんだということを意味する、そういう訳になったわけなんです。と最近のまた出た新しい、聖書、共同訳っていうんですか、教会共同訳っていうのを読んでみましたら、やっぱりキリストにあってという言葉がまた復活をしてるんですね。まあ、元の言葉に忠実にというようなことが反映されているのかもしれません。しかし私は個人的にはこのキリストにあってというこのよりも、それを明確にしたキリストに結ばれてという訳がいいのではないか、今つまりこの新共同訳の方がいいんではないかというふうにまあ思いますね。で、ある方はこういうふうに書いてましたね。キリストに結ばれてということが実は決定的な変化点ですと、変わることなんだと。新約聖書の中で最も重大な御言葉と言っても良いでしょう。その時闇の人が光に属し、光の人、光の子に変えられる、転換される、そういう、ことなんだ。具体的にはこれが洗礼ということになると思いますけれども、まあ、我々が礼拝に来て、この礼拝といって何がこの決定的に大事かって言ったら、人に会うことじゃなくてキリストに出会うことじゃないですか。これが礼拝の決定的なことだと思うんですよ。大事なことだと思うんですよ。ただ人にだけ会ってね、キリストに出会わなかったらば礼拝の意味はないんですよ。それは一般の社会だに言えることじゃないですか。しかし教会に来たということは、やっぱり我々はキリストに出会う、キリストと結ばれるということが明らかにされていくということが、実は他の場所ではない決定的な転換点となるんだと、変えていくものになるんだということなんですよ。単に気分を変えるっていうんじゃないんですよ。よくね、礼拝をする気分にならないから俺は教会に今日は行かないんだ、そういう気持ちになる時あるかもしれません。しかしね、 その気持ちだけ変えるじゃないんですよ。やっぱり我々はここでキリストに結ばれるということのにおいて決定的に転換されなきゃならない。転換するっていうのはこのキリストと出会うことによって転換されていくんだという意味なんですよ。そしたらば気分も変わっていけるということなんですよ。気分転換ってよく言いますけれどね、気分転換だけではダメなんですね。気分は変わるから、自然の中で気分転換できるっていうのは、それは確かに太陽に当たって自然の空気を吸って変わるかもしれない。しかしそれまた、じゃあ途中から雨が降ってきた、雲になってきた、また気分が変わってしまう、そういうことがやっぱりあると思うんですよ。しかし教会においてこのキリストに出会うということが決定的に我々を変えていく転換点なんだということなんですよ。だから一週間どんなことがあってもね、辛いことがあって嫌なことがあって、もう教会なんか行きたくないっていうことが思いがあったとしても、実は教会に来ることによってここでキリストに出会って転換されていくんだ、変えられていくんだっていうことがここに語られているわけですよね。キリストが光であるということは、実はクリスマスの出来事を説明するときにも語られたことだった。これはヨハネ福音書1章の4節で、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。ですからクリスマスの時に大体このヨハネ伝の1章の4節なんか読まれるわけです。暗闇の中で光が輝いていた、これがクリスマスなんだよっていう、なるほど、それはそうの時分かった。しかし同時にイースターにおいても、実は今日の箇所の最後のところで14節のところで読んだところですね、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされるという言葉がこの引用されております。まあこれについては旧約聖書の言葉、あるいは他の何かものっていうよりも、何か学者の研究によりますと、教会の賛美歌から捉えた言葉ではなかったかというふうに推測しております。まあそういう研究もあるかもしれません。大事なことはここで、このキリストが死者の中から立ち上がれ、キリストはあなたを照らされるという、でイースターっていうのは特に死に対して向けられた光が、闇、この闇からですね、死からですね、光へという、イースターは特にこの死というところにこう焦点を当てているわけじゃないですか。クリスマスは今までこの何もなかったところの、例えばあのクリスマスの出来事のこの中でも、暗闇の中に光が昇ったっていうのがその前のところに引用されますよね。今まで何もなかったところに光が出てくる、これはクリスマスの出来事じゃないですか。でイースターの出来事は死の暗闇っていうんですか、そういうものに対して焦点を当てたときに、それはやっぱり光というもの、テーマが出てくるということなんですよ。実際の死だけではなくて、同時にそれは人生の歩みの中で暗く死んだような状態に対しても言われることだと思いますね。死の瞬間だけが暗いんじゃなくて、人生そのものには我々はやっぱり闇を経験していることする、今の世界だって同じじゃないですか。我々自身の人生に対しても、決していつもね、太陽はいつも出てるはずなんですけども、それが曇ってしまうとか、時には暗闇になってしまうとかということを、やっぱり我々自身も経験している。いろんな出来事を通して、うずくまって下を向いている状態から、立ち上がってキリストに顔を向けよ。どんなに光が外にですね、光があったとしても、暗い部屋の中にですねいて、カーテンを閉めてたらば、光は存在しないと同じじゃないですか。まさに光は来て太陽は出てるんですよ。だけど我々自身の心がにカーテンを閉めて、そこでうずくまっている状態、例えて言う、比喩的に言えばそういうことじゃないですか。それ光がない状態なんですよ。太陽という光は存在してるんですよ。 だけど我々はいろんな出来事の中で自分の心を閉ざされてしまっている。希望、自分の願っているようなことがうまくいかなかったとか、こういうことが失敗したとか、喧嘩してたとか、いろんな出来事があるじゃないですか。それでみんないつももう心の扉をカーテンを閉めちゃってる。だからもうね、うずくまって部屋の中でうずくまって下を向いているような状態だって言うんですよ。それに対して立ち上がれ、立ち上がってキリストを、ここで言うならばキリストを仰ぎなさいって書いてあるんですよ。死んでる状態から立ち上がれ、カーテンを開けよう。そうすればキリストはあなたを照らされる、キリストの光があなたに入ってくるだろうっていう意味ですよね。まさに光の源であるキリストから離れてしまうならば、我々は闇に過ぎなくなっていくんだということを、我々自身の人生においてやっぱり経験してるんじゃないですか。いろんな大きなことでなくても小さいことでも。だからいろんな皆さんの人生の歩みの中で小さいそういう歩みがいろんな続いていったりするとね、だんだんだんだんそういうふうなものになっていく。転換がないからですよね。どうかで転換しなきゃなんないんですよ。それは毎週この礼拝に来るっていうことの恵みはね、ここで転換できるっていうことなんですよ。ここでキリストに出会うっていう、そういう恵みなんですよ。だからただね、礼拝は毎週守りなさいなんていうこと、いくら書いたってしょうがないんですよ、そんなことは。そういう立法的なことじゃないんですよ。転換できる場所、自分の心の状態も含めて転換できる場所がここだっていう、そういう恵みを書いている。だから我々が気分転換するですね、そういう場所はいろいろあるかもしれませんね。いろんなこと、遊びに行った、食べ物食べた、いろんなね。だけどそれはね、変わりやすいものですよ皆さん。そうじゃないですか。楽しい食事の時に喧嘩してしまうことだってあるじゃないですか。せっかく行った、みんなで行ったね、ディズニーランドでもね、喧嘩してしまった、もう帰りは暗い黒になって帰ってきたみたいな。しかし本当に我々をこの転換させてくれるものはキリストなんだっていうのが聖書が語っていることなんですよ。でここに新約聖書でですね、あのヨハネ伝の8章にこういう、皆さんよくご承知の話がありますよ。立法学者やパリサイ人たちがイエスを陥れるために一人の婦人をこの会員の現場で捕まえて、このイエスと会衆の前に連れてきた、あの事件がありますよね。もしイエスがこの場で婦人を石で殺せと言えば、あなたの隣人を愛せというこのレビ記の神の律法のに違反することになる。石で殺せって言うんだったらば、あなたの隣人を愛しなさいっていうことと矛盾するじゃないか。反対にこの女を許せと言えば、立法違反、つまりこういうものはですね、捕らえられてですね、この捕まえられて、この特にこういう重大な犯罪の場合は、このレビ記とか申命記に書いてあるそういう言葉をそのまま読めば、まさにこれは裁判所に訴えて、この訴えることができる、これは立法違反、イエス様は立法違反をしたことになる。重大な罪を犯した人を許せって言うんだったら、これは立法違反じゃないですかと訴えることができるという。ですから結局は最後はイエスを死刑にするという、そういう魂胆がこの立法学者パリサイ人たちにあった。しかし男を逃がし、女一人をなぶり物にするという訃報を持ち込んだ。まあ、聖書にはそういう場合は男も女も捕らえられるって書いてあるんですよ。女だけが捕らえられるっていうのではないんですよ。だから両方とも捕らえられなきゃなんないんだけれども、どういうわけか、ここの現場で女の人だけが捕らえられていってやってるわけですよね。まあ、これ自体も実は立法違反なんですよ本来ならば。 このですからこの自分の罪の自覚に震えている婦人を悪用する卑劣な態度に主イエスはどう対処したんだろうか。主は当時の社会状況に心を痛め、怒りと悲しみの情を抱いただけではなかった。でその時、皆さんここで特徴的な出来事として、イエス様は何か地面にこう書いてたっていうわけじゃないか。ということは、今まで婦人の方にだけですね、みんなの注目をしてたというところから、まあ、目をそらさせる、そういう役割があったのではないかと解釈される。つまり何かこうイエス様書いてた、何書いてんだろうな、何を書いたっていうことは聖書は書いてないんですけども、まあ、そういうふうなことですね。人々の注意をこの女の人から、この今みんな注目、人々の注目 になっているこの女の人から視線をこのイエスの方にこうずらすという、そういう目的があったのではないかという、まあ、解釈がなされるが出てくるわけですね。本当に それ読んで本当にそうじゃないかなというふうに思いました。そしてところが、イエス様はずっとこう沈黙してるんじゃないですか。沈黙していたイエスに対して苛立ったパリサイ人は執拗に問い続けた。どうするんだ、この女を石で殺すんですか、それとも許すんですか、イエス様どっちなんですかっていう、はっきりしろ、こういうことじゃないですか。そういう罵声が飛び交う。そしてイエスは立ち上がって彼らの顔をにらみつけながら言った。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げよう。こんなことをですね、普通の人は言えませんよ、こんなこと。やっぱりそこに救い主であった神の子として来られたイエス・キリストだけがですね、言えた言葉だと思うんですよね。罪なき者だけがこの女にまず石を投げよう。まあ、聖書の中にたくさんの言葉があると思うんですけど、この言葉は本当に我々の心にですね、残っていく言葉ではないか。つまり、そして聖書は淡々とこう書いている。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまったと書いてあるんです。長生きしたいみんな思ってるんですよ。しかし同時にね、長生きするっていうことはね、この罪を犯していくっていうこともね、そこに一緒につながっているっていうことをね、知らなければならないな。年長者から始めて一人また一人と立ち去ってしまった。今までみんな一生持ってたんじゃないですか。一生女を殺せって言えばみんな一生ぶつけて殺すことができる体制だった。みんな一生置いてその場を去っていった。イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと言った。事件はそういうふうに書いてるんですよね。ヨハネ福音書はさらにこれに続けてこう書いてるんですよ。これが8章のその場の続きでこう書いていました。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。暗闇から命の光へと転換されていくんだって言ってるんですよ、イエス様は。この婦人は名前は書いてないんですけど、ヨハネ福音書はマグダラのマリアではなかったかと学者は、聖書の学者は推定している。そしてマグダラのマリアは復活の時に安息日が明けてその日曜日の朝、誰が墓に行ったんだと、マグダラのマリアの名前が一番最初に書いてあるんですよ。マグダラのマリアとその他のマリア夫人たちが 墓に行ったと書いてありました。まさにマグダラのマリアはそこで復活のキリストに出会った婦人であった。暗闇の中にうずくまっていた婦人、そういうことを自ら経験してたじゃないですか。この婦人がマグダラのマリアがまさに顔を上げて人生の生きる命の主イエスキリストの御業によって光としてこらえた救い主に出会って、この救い出されたんじゃないですか。そういう経験、闇から光へとこの婦人は変えられていったわけですよね。まさに私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。命っていうのは生きるということですよね。人生っていうことですよね。我々が生きるということの中で光を持つことに、光の中を歩むことになることができるんだ。まさに生きる命、これが我々にとって大切なことじゃないですか。まさに生きる命の主、それはイエス・キリストなんだ。このイエス・キリストに従う、イエス・キリストと結び合わせられるとき、イエスにあって生きるとき、我々は闇の世にあってもなお光の道ことされる。その道がここに備えられているということじゃないですか。マグダラ・マリアはこの時洗礼を受けてたんですか？分かんないかもしれない。分かんない。でも洗礼っていうのはそういったような意味でキリストにつながるっていうことがあって初めて意味を持つことですよね。そのことが大事なことですよ、根本的に。ですからそういう道がここに備えられているんだということを聖書は書いている。我々の現実においてはこの婦人のようなことを経験するということはまあ稀であると思いますよね。まあ我々はそういうよりももっと手前のところにいるんじゃないですか。我々も人間関係の中で人々の意地悪や攻撃にあったりして、あるいは自分自身をですから責めたりね、あるいは自分自身が暗闇の中に落ち込んでいくっていうこともいろんな原因によってあるじゃないですか。いろんな原因という理由あると思うんですよ。大きな理由、小さな理由、いろんなものがあるんですけど、暗闇の中にいる、落ち込んでるっていうことはそれは事実なんですよ。礼拝は毎週この光の主に出会っていく時である。光の主に出会わなくても俺は生きていけるっていう人はそれは教会に来なくたっていいと思う。しかしそういう人はやっぱり罪の中に生きることになるよっていうふうに聖書はそのままにしておくんだから、ここに書いてあるような、全てみだらなもの、汚れたもの、貪欲なもの、偶像礼拝者、あるいは無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしり、一切の悪意、そういうものをそのままにしておくならばそこに生きるしかないじゃないですか。そういう現実ですから 礼拝は毎週この光の主に出会うということなんだ。すぐに私たちは暗闇に追いつかれてしまうからだ。ヨハネ福音書はですね、こう書いていますね。これ12章の35節ですか。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。私たちの人生の光があるうちに、まだ光が灯ってんじゃないですか。我々は生きてんだから、みんなここで我々は生かされてるんですから、まだ光があるんですよ。その光があるときにキリストという光を信じなさいと言ってるわけ。 私も牧師の経験でね、こう死の近い人に行かなきゃなんない時があるわけじゃないですか。だけどそのもう今死にそうだっていう人、もういつかは分かんないですけどね、もう近いっていうふうに言われてる人のところでね、こう語るっていうことは本当に難しいですよね。もうそこでいろんなことを説明してもね、もう時間がないっていうんですか、もうイエス様を信じなさいっていうようなことは言えるかもしれないけど、どうしたらどう信じたらいいのかとか言えないですよ本当に。まあ病気で今状態をね、神様は持ってくださいとかね、心に平安を与えてくださいとかっていうことは生きるけど、そこでね聖書の話なんかもうね、もう時間がないんだよ。とにかくやれるようなところじゃないですよ、あの最後のところのベッドにも迎えられていった時に。光のあるうちにキリストという光を信じなさいっていうのはそのことだと思うんですよ。光がなくなってしまったらもうね語ることはできないからですよね、我々には。悪魔はキリストという光をすぐに消そうとして、私たちを暗闇に閉じ込めてしまうために食い尽くすべきものを求めて探し回っている。ペテロの手紙5章の8節、そしてペテロの手紙 2章の9節にはですね、第1の手紙に、あなた方は聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をこの伝えるためだ。この我々を暗闇から光の中へと招き入れてくださった方の、そういう話を聞くのが聖書ですよね。それが礼拝ですよ。で、これを伝えるのが教会の伝道であります。で、先ほど読んでいただきました詩編の27編、大変これ素晴らしい詩編ではないかと思うんですよ。一節、主は私の光、私の救い、私の命の砦。砦っていうのは使われない、ほとんど使われない言葉ですけども、攻めることができない、そういう強い要塞、まあ言うならばお城っていうかね、守り、我々の命を守ってくれる砦、それは光なる神だ、光なるキリストだ。私たちを苛む者が私の肉を食い尽くそうとして私に向かって戦いを挑んできても、私の心は恐れない。ずっと飛ばして最後のところに、この詩編27の真ん中にですかね、父母が父母が私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださる。親の愛はいろんな経験の中では一番大事なものって、強いものかもしれません。しかし我々は親の力不足っていうんですか、親だっていろんな欠点があるじゃないですか。頼りにならないとかね、こんなことができないとか。しかし父父母が私を見捨てようとも、主は必ず私を光の中へと引き寄せてくださる方なんだと書いてるんですよ。いろんな攻撃にあって、私の肉を食らい尽くそうとも、つまり肉体にいろんなですね、肉を食らい尽くそう、死にそうになるってことじゃないですか、これ。そういう経験を我々したとしても、私には命の砦、光なる神がおられる。主は私の光。この詩編もね、皆さん心にね、留める、記憶されることのものではないかというふうに思いますね。だから私の心を恐れないっていうわけです。そういう主は私の光、まさに新約聖書においてもこのことがイエス・キリストにおいて決定的に私たちのうちに 明らかにしてくださったというのがこの新約聖書のメッセージだと思うんですよ。そして最後にですね、光の子っていうのはどのように生きていったらよいのか、これがですね十節に書いてある。十節のとこですね、何が主に喜ばれるかを吟味しなさいと書いてある。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。この何が主に喜ばれるという、この喜ばれるというこの文字なんですけど、これは実は神に受け入れられる供え物の儀式、つまり礼拝の儀式の用語であると。例えばローマ書第12章の一節には、あなた方の体を生きた聖なる供え物として捧げなさい、それがあなた方のなすべき礼拝である、これが神の喜ばれる礼拝であると書いてあります。神が喜ばれるっていうことは、神様によって受け入れられるものっていう意味なんですよね。神様によって受け入れられるそういうもの、それは我々自身が神に従っていくことだということなんです。旧約聖書の中にこの創世記にカインとアベルの話が書いてありますよ。この兄弟、兄と弟いたわけですよ。二人は兄弟なんで仲良く暮らしたらいいんだろうと思ってるけど、聖書はそうじゃない。兄が弟を殺したっていうことを書いてるんですよ。なんで殺したんだ。それは神様がカインとアベルがそれぞれ礼拝で捧げ物をしたときにですね、カインの方はただ捧げだって書いてあるんです。アベルの方は最もこの良いものを捧げたっていう意味のことが書いてある。で、三浦綾子が書いているですね、聖書における罪っていう短い本があるんですけど、それの最初のところにこの話が書いてあるんですよ。で、読んでみたんですよ。で、やっぱあの人は作家ですからね、いろいろこの推理っていうのがすごいインサイトっていうかものがありますよね。それでですね、どうして神様はカインのものを退けてアベルのものを喜ばれたんだと。そうするとそこにこの同じように捧げていたというふうに思ってたんだけれども、聖書をよく読んでみると、カインはただいわば機械的に捧げたと。しかしアベルの方は最も良いものを捧げたって書いてある。このことじゃないか。つまりそれは捧げたものというんじゃなくて、捧げ方、どういう思いで神様に捧げたかっていうところまで神様は見ていらっしゃったんじゃないのかっていうのが、あの三浦綾子の推測っていうか言葉書いてあるんですよ。あ、なるほど、そういうふうにも読めるのか。つまり神様は人間の心を見抜いていたんだっていうことが書いてあるんですよ。で、そこでカインが今度怒っちゃったんですよね。なんで神様は私の捧げ物を受け取らないんだ。で、弟の方だけ喜ぶ。人生においていろんな不平等があるじゃないですか。で、その理由ってそう簡単に分かるもんじゃないんですよね。親は子供を同じように育ててるじゃないですか。だけど兄弟同士でね、なんか親が お父さんはこの子、お母さんはこの子、どっちか可愛がるとかね、いや偏愛っていうんですか、平等にいかないんですね、人間っていうのは。必ずしもですね。そしてそのつまりそのことによってカインはそのアベルを殺すことになってしまったんですよね。恐ろしい出来事が起こって、だから人類の最初の殺人は実は聖書の中に書いてある。人間ってそういうものを持ってるんだっていうことが書いてあるわけです。で、それがその文学ではその有島ですか、カインの末裔っていう言葉になってくるんじゃないですか。我々はそういうものではないのかっていうことじゃないですか。そういうものをある意味ではこう受け継いでいる、罪というものを我々は受け継いでいるっていったようなことを、そういう言葉でね、カインの末裔としての私っていうことを書いている。まさにカインの心にあった嫉妬と憎しみが殺人を引き起こした。身を結ばない暗闇の技ではなくて、本当に神に喜ばれる捧げ物を、実はそういう捧げ物っていうのが実は 人間の生き方なんだって言うんですよ。神様の前で捧げ物をするっていうのはそんな宗教的な、例えば礼拝でね、何か捧げ、礼拝の献金をするとか、それ一部のことですよ。我々自身の人生そのものが実は神の前に捧げられている、そういう捧げ物なんだっていう理解ですよ。だからどういうふうに生きていったらいいのかということが問われてるっていうことじゃないですか、聖書は。だからこの時に実を結ばない、ここに書いてますよね、実を結ばない、暗闇の技に加わらってはなりませんよ、こういう惑わしのこと、虚しい言葉に惑わされてはなりませんよ。まさになんか暗闇の技をすることがね、なんかこの世で生きていく知恵のように思っている人がいるかもしれない。そうではないということじゃないですか。今若い10代のような若い男、日本のみんなね、簡単にお金もらえるよ、今まで1時間1700円の、もう1時間1万円だよって言えばね、みんな心動いていくんじゃないですか。俺詐欺で何だってやっちゃうんじゃないですか。で結局そういう技は暗闇の技に身を結ぶんでいかないじゃないですか。そういう人生、ああいう若者たちの人生、そういうふうにして罪を犯してしまった人間はどういう人生に歩むことになるんですか。そういうところにも足を一歩入ってしまったならば、身を結ばない人生になってしまうじゃないですか。刑務所で過ごさなきゃならない人生になってしまうじゃないですか。だから私、教会学校でね、子どもたちにね、もうそのことはっきり言ってるんですよ。皆さんじゃないけれども、皆さんのもっと下のお兄ちゃんたちかにはね、そういうことをやってるような10代なんだから、あなた方だってこれからすぐにもうね、そういう年齢に近づいていくよ。小学生来てるんですよ、幼稚園生か小学生。もう10年もしないうちにね、5、6年したらもうね、高校生、大学生になっていくんですよ。だから虚しい言葉、この世の悪の言葉に惑わされてはならないよ。それは神様の前に捧げ、我々の人生っていうのはそういう神様の前に捧げられていく捧げ物なんだという理解なんですよ、聖書は。だから虚しい言葉に惑わされないで、暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出していきなさい、明るい光の下で歩んでいきなさい。人間には罪の姿もある、しかしそれを許されて闇から光へという、そういう生き方をしていきなさいよ、そういうことを続けていきなさいよということを聖書は書いている。だからそれが、その言葉がですね、このその次の次ですね、この9節の終わりの、光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのですと書いてある。光から生じるんですよ、善意と正義と真実。ちょっとこれ抽象的な言葉かもしれませんけれども、まさにそういう技を捧げていくかどうかということが、神の御前に各自吟味しなさいと書いてあるんですよ。点検しなさい、自分の人生をよく考えてみなさいということなんですよ。だからまさに悪い言葉、日常生活での身を結ばない悪い言葉や行為、そういう小さなものが人生にあるじゃないですか、我々も。だからそういうのをやめて、やっぱり善意、誠実、真実、そういうふうな生き方をしましょう。それが光の子として生きるということなんだ。お祈りします。